坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。今年ももう残すところ3ヶ月ほどになりました。ぜひもう前向きになれるエンタメで弾みをつけていきましょう。さあ、ハッピーオーラ全開の日向坂46、そのメンバーが出演する初の主演ドラマダサダのイベントが10月15日今週木曜日夜7時30分から生配信されます。日向坂46ダサダフォール&ウィンターコレクション、ドラマでは描かれなかったストーリーによる新感覚朗読劇とファッションショー、さらに、ライブで構成されるという日向坂46とダサダの魅力が詰まった贅沢なコレクション。お話を伺うのはダサダプロジェクトのプロデューサー日本テレビ横山優子さんと、ドラマの演出を担当された日テレアクスオ西村亮監督です。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。さあ、今回の配信企画は今年の1月から3月まで放送されていた日本テレビ深夜ドラマダサダから誕生したということで、まあ、今日と明日はまずこのドラマの魅力というところをたっぷりと伺おうと思います。物語は学校を舞台に女子高校生たちがファッションブランドを立ち上げる青春群像劇ダサダっていうね、ダサダっていう、こうローマ字で大文字でダサダって書くんですが、すごいタイトルですよね。
はい、もうこれをちょっと決めた時にはちょっともうびっくりな、はい、私も受けた時はちょっとびっくりだったんですけど、テーマがまあダサいってなんだろうみたいなのがまあテーマとなってるんですけど、あの子たちがまあダサいっていうわけではなくて、まあダサいってそれぞれ人の価値観で全然変わってくるものだと思っていて、であの子たちがまあ必死にそのひらがな欅時代からやってきたことを 見ながら、じゃああの子たちに合ったテーマをまあ見つけてドラマを作っていけたらいいなっていうのと、あの子たちがまあハッピーな明るい形の子たちなので、なんか楽しく青春感があふれるものだといいなっていうので、うん、今回このドラマを作るようになりました。
まあね、主人公が佐田ゆりやさんということで、その佐田っていうところもかかってるって感じですかね、このダサダ。
そうですね、はい、ダサダの佐田が、はい、ドラマ内で篠原沙織役が、うん、渡辺美穂がセリフでもう佐田をにかけてダサダっていうので、うんうん、お前ダサいなっていうのを言った時がきっかけで、これがダサダになった
っていう、はい、そういうタイトルに、そしてそういうブランド名にもなっていくわけなんですけれども、はい、もう非常になんかね、等身大の彼女たちが見れるっていう感じがしましたけれども、西村さん的には最初は思いになったんですか？
そうですね、うん、僕いつもドラマ作る時にメッセージ、みんなに伝えるメッセージっていうのを大切にしてるんですけれども、ダサダっていう本を読んだ時にすごくテーマに共感したんですよ。先ほどおっしゃったようにダサダっていうタイトルは、うん、ダサい佐田さんでダサダなんですけど、全然ダサくなくて、なんか彼女自身が人に何をどう言われようと自分は自分だからそれでいいじゃないっていう、なんかとにかく前に進み続ける彼女がすごくいいなと思って、うんうん、僕もやっぱりそのコンプレックスを抱えて生きてきた人間で、人生の中で立ち止まったりとか前に進めない時があったりして、でやっぱり映画ドラマを見てそういうのをすごく前に進める力をもらったので、うんうん、そういうのをやっぱりテーマとしてしっかり彼女たちで描いていきたいなって思って、まあ、演出を頑張りました。
ね、なんか最初はこの子もう自分のこと可愛いばっかり言ってるし、ちょっとうざっておばさんから見てもちょっとうざって思うんだけど、ずっと見てるとやっぱり この子の なんていうかね、持っている持ち味がとってもやっぱりいいんですよね。
そうですね、
ハッピーで、
うん、
佐田ゆりやがいろんな人、うん、子たちのコンプレックスをプラスに変えてくれる、うん、それマイナスだと思ってた頃プラスに変えてくれるようないうことを伝えてくれるので、うん、なんかそこがとってもこのドラマにとって、うん、見てる方々に届く、あなたが持ってるものがコンプレックスじゃなくて本当はプラスだよっていう気持ちにあるかなって思う、うんうん、だから佐田ゆりやが先頭走ってくれるっていうのはとってもなんかいいなとは思いました、うんうん。
配役は横山さんが担当されたんですね。
はい、そうですね。
なんか役柄と本人たちは真逆、あえて真逆を選んだって感じなんですか？
はい、今回これはあの子たちにとっても挑戦だと思うんですけども、はい、今回配役決めるためにもう膨大な映像と、あの子たちの出てる番組とかミュージックビデオとかいろんなものを見させていただいて、まあできればあの子たちがそのまんま等身大のものができたら多分一番やりやすいのかもしれないんですけども、うんうん、けどあの子たちがもしこれからやっていく時に新しい自分を見つけ出してほしいなっていうので、みんなそれぞれもう ほぼ真逆な役を与えるっていう状態で、うん、私が一応配役のところを決めさせていただいたかなっていう状態です。
じゃあ佐田ゆりやを演じた小坂直さんはああいう方ではないんですか？あんなこうちょっと天然っぽい。
まあ、天然っぽいっていうよりかは、まあ、ちょっと小坂さんもしっかりしていますし、うん、ちょっと静かな状態な子なんですよ、うん、
静かな状態の子なんです、はい、
本当は普段は静かけど根は本当は佐田ユリアに、ね、似てます
ところがあるんじゃないか、
は
い、
笑ってずっと笑っていますし、うん、話し出すとすごいずっとおしゃべりも大好きな子だと思うので、ただそれをうまく出せなかったとかいうのがあるので、多分これで殻が割れて、うん、このドラマをきっかけにすごい仲良くなったり、なんかすごい明るくなったっていうのを聞いたので、はい、やっぱり役柄と普段やってる自分とが別だと、うんうんうん、また新たな自分を見つけ出していろんなところでその自分を出していけるんじゃないかなと思って、そうやって真逆な方向を出してみました。
なんかただのアイドルドラマにはしたくなかったっていうふうに西村さんは思いになったそうです。
やはりそのドラマのテーマを読んだ時に、うん、やっぱりできるだけたくさんの人たちにこのドラマを見てほしいなと思ったので、まずそれにはなんか彼女たちがやっぱりその役柄になりきらないと本当の演技っていうのは出てこなかったのし、うん、やっぱり演じる楽しさって先ほど言いましたけど、その別の人間になれる楽しさってあるじゃないですか、うんうん、ああいうものをぜひ楽しんでほしいっていうのを言って、リハーサルの時期から彼女たちには名前じゃなくて役柄で呼んだり、うん、でドラマ以外のところでもその役柄で呼び合って喋り合ってみるともっと身近になるから、そういうのをちょっとトライしてやってほしいなって、
うん、へー、まあ、こうして誕生したドラマは話題を呼びまして異例の速さでリピート放送されました。2月には ライブ&ファッションショーが開催され、彼女たちがデザインに携わっているグッズも爆発的に売れています。これグッズ、ね、すごい可愛いというか本気で作ってる感があるグッズですよね。
はい、
ね、
そうですよ、
はい。ドラマは現在 Hulu で、配信中ですね。今からでも楽しむことができます。そして今週木曜日には、日向坂46、ダサダフォール&ウィンターコレクションが開催され、これ生配信されるんです。視聴チケットは現在発売中でして、こちらもまだ間に合うということで、今週1週間ダサダの魅力まだまだじっくりと紐解いていきたいと思います。ゲストは日本テレビの横山裕子さん、日テレアクスオンの西村亮さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、今回開催されるコレクションの原点になっているドラマダサダの魅力に迫っていきたいと思いますが、まずストーリーを簡単にご紹介しますと、容姿は完璧なんだけどなぜかモテないという女子高生佐田ユリア、実家の洋裁店が抱えてしまった借金1000万円を返済するため、クラスメートの篠原沙織や、周りを巻き込んでファッションブランドダサダを立ち上げることになりました。まあ、同じ目標に向かって築かれていく友情、まあ、それぞれが叶えたい夢、学園生活の中で巻き起こる騒動に彼女たちはどう立ち向かっていくのでしょうかという。さあダサダを立ち上げるメンバーをご紹介していきます。実家がその洋裁店で可愛いけれどどこかダサい佐田ユリア役を小坂奈緒さんが、佐田ユリア、ダサダのサダでもあるんですけれどもね、ちょっと地方都市にある感じの洋裁店でしたよね。
そうですね、
はい、マネキンがいつも
置いてあって
そしていつもデザイン画を描いていて、まあ、本物になりたいという、本物になりなるのっていうのが口癖のような篠原沙織役を渡辺美穂さんが、
この子も全くもって違う形なので、うん、役柄と本物の形、
はい、あ、そうですか、
はい。まあ、けど
どんな人なの普段？
普段はもうすっごい明るい子です。
あ、
はい、もう明るくて、ただ用意スタートって言ったら篠原さんになるんです。なっちゃうんだ。びっくりしました。
あ、そんな違うんだ。
本当にぜひDVD 特典につけてるんですけど、はい、子の変わり映えみたいな、
へー、
憑依型です。
憑依型そしてバレーボール部部長でコツコツ努力型の誠役を斉藤京子さん。誠もキャラ立ちしてましたね、最初から。
僕大好きなキャラですね。
私も大好きなキャラですねもう
普段の多分斉藤京子さんを知ってると、はい、うん、ファンの皆様方多分可愛らしいとかなってるんですけど、なんかけど素に本人は自分のめっちゃ素に近いみたいなことを、
あんな体育会系の感じ、はい、パキパキと、
はい、もう
早歩きでいつも
早歩きの早運動神経は悪いって聞きますけど
真逆じゃん、はい、バレーボール部のね、はい、どうにかこう強くしたいっていう、はい、
バレー練習も休憩中にスタッフさんに教わってました。
あと小坂さんがね、はい、バレー上手いから小坂にも教わってましたね、
はい、あ、そうですか。それから読者モデルで学校のヒエラルキートップに君臨するセレナ役を加藤志保さん、キャラが濃くて、
はい、もうこの子はもう本当キャラが濃くて、もう今いつでもなれるっていう、セレナーデにいつでもなれます。
あ、へお上手ですよね。
はい、もう、はい、もう自分が何をしなきゃいければ分かってるので、うんうんうん、もうすごいキャラを濃く作っていってもらえたっていう状態ですね。
ね、背も高くてスタイルもいいですしね、はい、 進学のためにひたすら勉強しているいちご役を佐々木美玲さん、
はい、もうこれはもう役柄的にはもう、はい、もう頭が優秀で、はい、すごく形がいいんですけど、またこの子も、はい、もう普段とはもう
真逆
です。だけどこの子も勘が良くて、はい、さっきの篠原沙織役の渡辺美穂と一緒で、はい、もうこの子も演技にスイッチが入るとパッて切り替わるっていう優秀な形なので、はい、この子 もう演技力がとってもズバ抜けていましたね、うん、なのでどんどん伸びていくのではないかなって思ってます、はい、
そしてユリアの親友でメイクをするのが大好きな橘ちゃんの役を佐々木久美さん、
実は彼女、うん、日向坂46のこのキャプテンで最年長だったんですね、は
い、でもそういう雰囲気出てますね、はい、なんかこう、はい、もうなんか受け止める感じが、
そうなんですよ。で彼女の中で、まあ、キャプテンでまとめ役をやっていたので、なんかちょっと甘えられる役を与えたいなと思って、うんうん、この橘ちゃんっていう役を彼女に、うんうん、やってもらいたいなと思って彼女にここを置いたっていう状態、
甘えられる役なんだけど、はい、なんか片鱗が出てますよね、
はい、ちょっとみんなのことを中立で見てるっていう、ね、はい、そこはやっぱりちょっとキャプテンの気持ちとして見てる状態なんですよ ね、
もう性格としては絶対友達になりたいの橘ちゃんだった、私そして実家がカットサロンで人の髪をいじるのが趣味の七尾役を富田鈴香さんが、
彼女も本当に親友がちょっと遠くに行ってしまって、うんうんうん、ちょっと嫉妬してしまう役なんですけども、うん、彼女もまたこれがすごく生きた状態 で、うんうん、でその時のシーンの撮影の時にちょっとすごい心がちょっと離れちゃった時があるシーンを撮ってたんですけど、うんうん、そのシーンの七尾の気持ちになってみてねっていうので話をしたら、思いすぎちゃって、うん泣くシーンではないんですけど、思いすぎちゃって、うん、富田鈴香って子は泣いちゃったっていう、
入り込んじゃって、
なんか、なんか寂しい気持ちになっちゃったっていうのがあって、泣いたっていうエピソードもあって、まあ、なんかみんなそれぞれの役柄にちゃんと入り込んで やってくれたなっていうのが、うん、
は
い、
私は面白かったのは佐田ユリアのセリフ、
はい、
今時の高校生はあんな感じなんですか、独特のなんか訛りみたいな、
だのにとか、はい、オコリンピックとか、う
ん、あ、これダサダいいじゃん、プラダ的なって、どこがプラダやねんって私はもう非常に突っ込みながら拝見してましたけど、そしてお二人から見てメンバーの成長を感じる神回というのがあったみたいですね。
それが第6話の、うん、実はファンの皆さんも多分知ってらっしゃる雨のシーンでの、はい、佐田ユリアと、はい、篠原沙織が、うんうん、友情を確かめるところのシーンで泣くシーンがあったんですけども、そこのシーンが一番多分彼女たちのまあ新たなる起点になったのかなっていう状態かなと思ってます、
うんうん、そうですね、はい、あ、大変だったですか雨の撮影は。
そうです、あそこでやはりドラマって、撮る前にドライって言って、うんうん、演技を伝えるまず打ち合わせをするんですよ、うん、そこで動きが固まったら、うん、テストをやって本番に行くんですけど、あの時ドライをやった時に、うん、小坂さんと渡辺さんの芝居が感情が見えなかったんですよ、うん、だから一回ちょっとドライを中断して、うん、このシーンがこのドラマの中でいかに重要かっていうのをちゃんと意識して、もうテストやんないからね、うんうん、気持ちが作れたら本番行くよって言って、うん、一発本番でやって、結果はやっぱり僕も見てて泣きましたね。やっぱり本当の言葉が出てきてたというか、うんうん、本人になりきって演じたのがすごく良かったと思います。やっぱそっからその芝居はやっぱりみんなが見てたから、うん、そっからやっぱりみんなの芝居も全然やっぱり一段と上がりましたね。
はい、あ、そういうことがあるんですね、はい、さあドラマダサダはフールで、配信中です。見逃してしまった方はもちろん、すでにご覧になっている方も二巡三巡と楽しんでくださいね。明日は今週木曜日夜7時30分から開催される生配信イベント、日向坂46ダサダフォール&ウィンターコレクションのお話を伺っていきます。ゲストは日本テレビの横山裕子さん、日テレアクスオンの西村亮さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日と明日はいよいよ、明日夜7時30分から生配信される日向坂46ダサダフォール&ウィンターコレクションの全容に迫ります。今年2月に開催されたライブ&ファッションショーは大好評、そして今回はオンラインによる生配信のみということになるんですが、新感覚の朗読劇に挑戦するそうです。演出は、西村監督なんですね。
はい、そうです、
新感覚の朗読劇って何？朗読
は朗読ですよね。そうですね、僕がイメージしてた朗読劇って、うん、やっぱりちょっと静かで、はい、暗くて、こう椅子に座って
そう
静かに感情たっぷりになんか言うって感じだったんですけど、まあ台本読んだ時にこれ多分舞台っていうか演劇だなと思ったんですよ、うん、この朗読劇読んだ時に、うんうん、だからまあやっぱりまず椅子はやめようと思いましたね。とにかく彼女たちに自由に舞台みたいに動いてもらって、
お
楽しくやることがまずいいなと思ったので。
でもあの台本は持ってるわけでしょ、朗読だから。
台本持ってます。
だってもう台本捨てたらもう普通のお芝居になっちゃいますもんね。
そうです、
はい、だから持ってると。台本持ちながらもう好きに歩いていいよと。
そうです。
へ
え。あとは、まあ、あのドラマもそうだったんですけど、うん、音楽とか効果音をすごくたっぷりつけたんですよ、うんうんうん、だから今回も音楽とか効果音もたっぷりつけて、あ、はいはい、であと割とそのシーンっていうのが結構変わるんですね、うん、学校の中でも教室だったり体育館だったり、うんはいはい、なのでそのシーンを想像させるためにも視覚的効果もちょっと今回はチャレンジしようと思っていて、
はい、
ちょっとすごくこう新しい感覚で見れる朗読劇なんじゃないかなと思って。
視覚的効果、
はい、
プロジェクションマッピング的な、あ、そんな、そんな感じじゃなくて
あとあの朗読劇のタイトルが、はい、サプライズパーリー大作戦っていうんですけど、うん、まあ、それがあるわけじゃないんですけど、あのその朗読劇の終盤にちょっとあるサプライズを、ちょっと朗読劇っていうその常識を覆したくて、ちょっとあるサプライズを用意してます。
あ、なんだろう、パーリー、
それはあの見ていただいてのお楽しみということで。
うーん、これメンバーは皆さんがもう舞台に上がるって感じなんですかね。
そうですね、うんうん、あの舞台の上であの朗読劇をするっていう状態で、
はい、日向坂46のメンバーの皆さんになってことですね。
はい、はい、いろんな形で。
なんかあのドラマに即してるわけですよね。
そうですね、はい、物語、今回この朗読劇を作るにあたって脚本をかさんとお話しした時に、うん、あのドラマの中で描ききれなかった、多分皆さんが気になってしまっているあの回収できなかったものとかも、はい、あったりもするので、うん、まあ、じゃあそこをあの皆さんにお届けできたらなと思って、あのこの朗読劇の脚本を進めるときに決まったのがサプライズパーリー大作戦っていうのがあって、まあ、内容としてはドラマの最終回のちょっと前です、
うん、ちょっと前、あれ10話まであるんですよね。
10話まであります。
だからって9っていうことでもなく、9と10の間みたいなとこ。
あ、いや、ラストシーンのちょっと前です。
あ、うーん、
なのでそこをちょっと描きたかったっていう私の部分があったのと、うん、もう一つ多分皆さんがすごい謎に思っている魔法ぽよという役柄があるんですけど、うん、魔法ぽよという役柄 の魔法ぽよが正体がちょっと皆さんにもちょっと分かってくるのではないかなっていうのがあります。
魔法ぽよの正体、
はい、魔法ぽよ高本彩香さんがやってる 役なんですけども、
うん、
魔法ぽよというのがもうどうしても1話から1話の中で謎のままに本当に終わってしまっていて、ファンの皆様からなんだっていうのをよく言われていたので、
あそこのところが分かるよっていうことなんですね、はいはい、そして、朗読劇の後はファッションショーがあるということですが、これ朗読劇が終わって生だから、
はい、
まあ、何かをそのつなぎは何かどうするかとかあるんですか。
そうですね、朗読劇の後にもうすぐファッションショーが始まるんですけど、はい、そこまでの間で、うん、あのメンバーの皆様方はもうファッションショーに一緒にお着替えをしなきゃいけないので。
じゃあもう早着替えみたいな。
早着替えになります。もう本当にすごい短い時間で、うん、もう彼女たちが変身して、はい、現れると。
じゃあ間に合わないかもしれない。
もうそれがドキドキです。
あの何でつなぐの、どうすんの。
今も私も頭の中で間に合うかな、あれやったらこれやったっていうので、
ま、頭の中がもうぐるぐるしてるわけですね、
はい、ぐるぐるしてます。もう大丈夫かな、間に合うかなっていうのでずっとぐるぐるしてる状態なので、まだ皆さん本当に間に合うかどうかはもう本番見ていただければと思っております。、は
い、ねえ、まあ、申し訳ない、こっちからするとちょっとハプニングがある方が楽しいところ
もう
ね、まだ出てこないけど大丈夫か。あれ、はい、その辺を楽しんでいただければということで、はいなんですけれども、はい、スリルです。そしてファッションショーで披露する衣装はダサダのあれなんですかね。ダサ
ダの、はい、あの今回あの発売した秋冬コレクションの衣装をみんなそれぞれ着て、はい、あのお披露目するっていう状態で、うんうんうん、一回これ TDC の時に何着かあのお披露目しているんですけども、うん、まだお披露目していないセットアップとかセットとかがあるので、うんうん、それも含めて、うん、TGC とはまた全然違う形の衣装をみんなそれぞれ着て、はい、あのお披露目させていただくっていうのがあって、はい、この秋冬コレクションは、はい、あのダサダメンバー主要の7人が、うんうん、あの実は夏からオンライン打ち合わせとかいろいろしながら進めてきたデザインのものでもあるっていうのがあって、
はい、
あのもうあの子たちが考えてるアイディアはものすごくあの面白くて、うん、なかなかやっぱり私たちでも思いつかないアイデアがどんどん出てくるので、うん、やっぱりあの子たちならではの今回秋冬コレクションになってるなっていうのがあって、うん、はい、今回生地もあの一から作っていて、柄も一から染めているので、あのそれもあの子たちのこだわりが入っているので、 あの子たちにのこだわりに応えられるように一から全て丈感とか、うんうん、大きさとか洋服の袖感とかも全部一からもう作っているので、うん、ものすごくいいものになってはいます。
マジですね、マジ、
はい、
本気です。
本気と書いてマジ
本物ですね。
もうブランドダサダです。
ブランドダサダですよね。すごいですね、はい。まあ、もう初お披露目のものがいっぱいということで、これも楽しみですけれども、見どころいっぱいの日向坂46ダサダフォールアンドウィンターコレクション、生配信は明日夜7時30分から。視聴チケットは現在発売中です。ファンクラブ限定特典付き視聴チケットというのもあるそうなので、明日はその特典やライブのお話も伺っていこうと思います。ゲストは日本テレビの横山裕子さん、日テレアクスオンの西村亮さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、いよいよ今夜7時30分から生配信です。日向坂46ダサダフォール&ウィンターコレクション。まあ、昨日は新感覚朗読劇とファッションショーのお話を伺いましたので、今日はですね、昨日語りきれなかったライブのお話と、それからファンクラブ特典付き視聴チケットの特典内容についても伺っていきます。今聞こえてきているのはドラマダサダの、劇中で沙織、渡辺美穂さんですね、沙織が大好きな世界トップアーティストファクトリーが歌っている曲なぜという曲ですね。ファクトリーのメンバーはぐいのみが東村芽衣さん、おちょこが松田好花さん、とっくりんが川田ひなさん。すごいメンバー名ですよね。
そうですね、これも脚本家の吉田さんが、はい、思いついて考えていただいたっていう。
ともかくね、その沙織がともかくファクトリーのファンで、
はい、
おちょこさんがこう言ってた、はい、でもこう言ってたって言いながらおちょこさんも引用しているっていう話がずっと
引用の引用
っていう、そうそう、有名な人からの引用の、まあね、引用の引用なんですけど、でもおちょこさんって、おちょこさんってなんだろうと思ってたら、その後ぐいのみさんとかとっくりんさんとっくりんさんが出てきて、すごいなっていう、
ね、そうなんですよ、
もう、ね、面白いですよね、
はい、もう本人たちはこの名前を見て、はい、自分たちでも名前をか本名を考えてた。
え、どういうこと？
おちょこが小川千代子とか、はい
古風だね。
はい、もうぐいのみがぐいがわらいいのみ、とっくりんが徳川クリステルでした
かね。徳川クリステルいいね。
っていうので本人たちがもう休憩中にそれですごい楽しそうに盛り上がって話してるのを聞いて、それ面白いねって言って。
いいな、女子の感じが、女子校な感じが、はい、もういいですね、盛り上がり方がね、
はい、もうなのでもうこの3人がなんかすごい身長が同じぐらいで、はい、なんていうんですか、こう小動物みたいな
小柄 な、ね、感じで
3人が
キュッと、ね、
こう いるので、
顔もちっちゃくてね、は
い、撮影中も大丈夫かなっていう状態でっていう形でいたので、でファクトリーが、けどファクトリーってなって踊り出すと、はい、やっぱりすごいですね、やっぱアイドルなんですよね。もうダンスがすごい上手くて、
2月のライブ&ファッションショーでファクトリーがもう大変な人気だったんですか。
ものすごく人気で、うん、もうあの子たちが出てきた瞬間にもう初お披露目だったんですけど、はい、このライブ&ファッションショーであの子たちの、ファクトリーとしての初お披露目だったんですけど、うん、もううわーってなっていて、うん、でこの時にファクトリーのファクトリーだけのグッズ、タオルとかを作ったんですけども、うんうんうん、それも人気で、ファクトリー人気はすごいなっていう、
なんだ、はい、
もうびっくりしました
私。実際にじゃあもうなんかこうそれもやっちゃえみたいなことはないんですか。
実はこのなぜっていう曲をもう、うん、4枚目のあの子たちの4枚目のシングルのカップリング曲にもなって、はい、で発売もされてる状態なんですよ。
そうなんですね、
はい、
じゃあファクトリーでなんかこう活動をするっていうことも、
実はあの雑誌とかも3人で
もうやってんですね、はい、
やったりとかして、私もびっくりして、やりました、出てるファクトリー
そう、そういうことに、
はい、
へー、そうなんですね、
もう現実ともうリンクしちゃって
るって
、うん、
本当ですね、
はい、してますね。
そして、今回のフォール&ウィンターコレクション生配信のみということなんですが、特典があるそうですね。
はい、そうなんです、今回ファンクラブ限定特典付き視聴チケットを購入すると、一般視聴チケットでは見られない映像が、うん、実は見られるっていうのが、うん、ファンクラブ限定の、うん、視聴チケットになります。
なるほど、ファンクラブ限定特典付き視聴チケットというのがありまして、これ4600円なんですが、これを購入すると、はい、一般視聴チケット3500円では見られない映像が見られます、
はいはい、これがコレクション、今回イベント開催中の換気タイム中に、うん、ダサダ未来へのカウントダウンスペシャルトークの特別編というものの映像をまず流させていただきます。
換気タイム中というのはどういう感
じ。実は、まあ、今このコロナの、はい、 中なので、一回その、朗読劇ファッションショーが終わると一回ちょっと換気タイムで、うんうん、あの会場を全部換気させていただくっていうのがあるので、はい、そこで一定の時間皆さんにちょっとあの子たちが現れないの寂しいかなっていう思いがあって、うんうんうん、あの寂しくないように、う
ん、特別映像
をご用意させていただきました。
そういうことなんですね、はい、そういきなりそこでね黒身になっちゃっても困っちゃいますね、はい、どう過ごしたらいいや、
換気タイム中っていうテロップだけが出たらもう かわいそうなんか寂しいなっていうのがあるので、
でもお家にいる方もそれちょっと換気なさったりする、はい、
みんな その時間帯換気しながら、はい、うん、映像を見つつっていうので、ということですね、はい、
なるほどなるほど。
でプラスしてあのそこに、公演後にもう一つ、うん、あのメンバーの特別映像とアフタートークも見れるのが、うん、もうファンクラブの、はい、
限定特典付き視聴チケットなんですね。
です
あ、そんなに特典がいっぱいあるんですね、
はい、もちろんです。特別のものをお届けするっていうのを、はいはい、
ごめんなさい、ちょっとあれですけど、一般視聴チケットの方はじゃあ換気タイム中は 何が出てくるの、
換気タイム
しましょう、
換気タイム中って出ます。
なるほどなるほど、はいはいはい、はい、
あのまあ、そこがもう本当にあの申し訳ないくらいなんですけど、一般視聴チケットはそうなってしまいます、
まあ、そうな、はい、まあ、でもその時に本当にさっきも言いましたように、はい、か本当換気なさっていただいたりとか、
はい、換気なさっていただいて、はい、その間になんかもう、うん、あのちょっとできなかったお手洗いとか
行ったりとか、
はい、そういう形に、はい、
そうですね、飲み物ちょっと取り、はい、取りに行くとか、
はい、
そうですよね、
目が離せなかったと思うので、
そうそうそうそう、ね、
ちょっと今からちょっとや
ってちょっと休憩ストレッチしたりとかね、は
い、やっていただいて、いろいろやって、
そういうことですね、はい、そういうことです、はい、ファンクラブ限定特典付き視聴チケットも一般視聴チケットもまだまだ購入することができます。生配信はいよいよ今夜7時30分からということでね、はい、ドキドキですか？
楽しみです、
はい、自信たっぷりですね、
はい、
でその間はどうしてらっしゃるんですか、西村さんは。そのあの監督だからその朗読劇とかも見守っていらっしゃるわけでしょ。
もう
口出しはできないわけでしょ。
そうです、もうあと
は始まっちゃったら、
はい、楽しみます。僕も
あその場で楽しみにしていらっしゃるということです、はい、ぜひ日向坂46とダサダの世界観楽しんでください。明日は生配信の余韻に浸れる、ダサダのオフィシャルグッズをご紹介します。ゲストは日本テレビの横山裕子さん、日テレアクスオンの西村亮さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、ドラマダサダは女子高生たちがファッションブランドを立ち上げる物語ということで、オフィシャルグッズもファッション性の高いアイテムが本当に揃ってるんです、まあ、昨夜のフォーランドウィンターコレクションではダサダのメンバーがデザイナーとともにデザインから携わったというスペシャルエディションを披露してくれました、現在そのファッションアイテムがインターネットで購入できるということでね、まあ、昨日ご覧になった方でも早速っていう方もたくさんいらっしゃったと思うんですけれども、
はい、
はい、
あのものすごく大人気で、うん、実はこれ今渋谷のキャットストリートの付近の近くで、はい、あのダサダショップっていうのも今オープンしていて、今そちらでも購入ができる、
購入することができます、はい、実際に行って手に取って見て、
うん、買うこともできます、はい、
あそういうことになってるんですね、はい、でもこの私今もこう見ていて欲しいなと思うものがいくつかありましたよ、
はい、本当ですか、はい、いやもうそれ嬉しい限りです。
あのルームウェアとか可愛いですよね、
はい、もうルームウェアもあの子たちがもう一からずっと、はい、あのこんな形がいい、これがいいって言って作ったものなので、
これ大大ですかね、
大大ですね、大大のちょっとあの、ね、
ブルー系と、
ブルー系と、うん、あとピンク と
グリーンみたいな、
グリーンみたいな状態で、ね、はい、うん、の色があるんですけど、はい、可愛らしく、
ね、
それを着てあのゆっくりあのお休み、一日の疲れを、
そうですね、はい、タイダイパーカーもその上のパーカーもいいですね、
はい、パーカー あの、はい、スカイブルーの方は、はい、今その日向坂46が、うん、テーマの色がなんか空色っていうのもあって、うん、スカイブルーはなんか空色に似てるようなあの柄にしたいなっていうのでそういう風になってますね、はい、
へえ、まあ、あともちろん T シャツとかもあるし、
はい、
ね、
そうですね、あと恐竜ロンティーに関しては、はい、あの小坂なおメンバーの小坂なおさんが描いた恐竜の刺繍がされている状態なんですね、
うん、あそうなんですね、このワンポイント、
はい、ワンポイントになってるっていうのがあるんですけど、
は
い、
これ小坂さんが描いたんですね、はい、全3色、
はい
はい、
あとロンドンデスビッグ T シャツっていうのがあるんですけど、
ロンドンデス、はい、ビッグ T シャツ、はい、
これもあの実は劇中に篠原沙織の、はい、あのセリフの一つだったんですけど、うん、最終回の時にメンバーが、うん、あのどこに行くのって言ったら、うん、ロンドンですっていうのがあったんですけど、うん、それをなんかこう何回か何テイクか撮るんですけど、うん、それをもうあの篠原沙織役 の渡辺美穂さんがあの言い方、はい、ロンドンです言い方をいろんなパターンで言ってて、もうダサダ の7人のメンバーがドハマりしちゃって、うん、あのもう現場中どこに行ってもみんなどこ行くのっていうのをあの、うん、美穂さんはずっと今回デザインするときにあのみんなが ちょっとまあセリフだったらもうあれじゃないって言って
ロンドンです、
ロンドンですって言って決まったのがロンドンデスビッグ T シャツ、
DESU って書いてロンドンですビッグ T シャツですね、
っていうのがあるので、
もうそれってでも監督は言わせてたってことでしょ。
いや、まあ、もちろんセリフにあるんですけど、はい、あの本人たちの笑いが止まらずにいい加減にしろと思いましたけどね。
あれも
は、ま、終わらないよ、
はまっちゃってね、
はまっちゃって。
どれがお気に入りですか、横山さんは。
私はですね、実はもう恐竜ロンティとスウェットがちょっとお気に入りではあります、
はい、スウェットはこれかな、このあ、なんですか、このなんていうの、こういう素材、ベロアベロア
ベロア生地ですね。
監督は何が欲しい。
僕はね、歯ブラシセットですね。
歯ブラシセットあったの、
はい、
あれですね、皆さんが考えた
考案した、
考案した、はいはい、その歯ブラシセット、
はい、
あ、かわいい、これ高本さんが、
高本彩香さん
が、彩香さんが考案したアイテム、はい、メンバーが考案したグッズもとても楽しくてですね、これ何、だし汁セット。
あ、そうですね、富田鈴香さんのダサダサ汁セットっていうのがあるんですけど、
ダサダシ汁セット、
はい、があるんですけど、これもまた面白かったのが、本人がファッションは体の中からだと、はい、
だよね、
もう体の中から
だと、中からです、
美しく見せるのが、はい、あのファッションだっていうことで、そこはやっぱ富田鈴香さんならではのやっぱ観点、うん、着眼点だなと思って、面白いなと思って、うん、
これちらっとこのこれで見ると、はい、あのよくほらモナカの皮みたいのに入っている今、はい、そういうスープセットとかお味噌汁セットがあるんです、はいはい、ああいう感じ、
あのそのオフに
オフか
オフにダサダっていうのを入れて、ね、あの浮かせてもらうっていう状態に、うん、あのしました。もうちょっと頑張って試行錯誤
ブルブルっと上がって、はい、
なるので、うん、あのもうできる限り彼女たちの希望に応えられるものを、はい、あのやっぱファンの皆様もお待ちしてると思うので、う
ん、はい、
ちょっと時間が半年間かかってしまいましたが、ああ、お届けできるっていう、
やっと分かりました、はい、あと東村芽さんの
ダサダクッション、
ダサダクッション、
はい、
4500円、はい、7分で完売した、
はい、7分であの予定数を完売するという、もう異例の、はい、ちょっとすごく大きいクッション、
あ、大きいんですかこれ、
はい、ものすごいビッグ
サイズなんです、ビッグサイズって書いて、一応書いてありますけど、はいはい、
あの東村芽さんが、はい、人をダメにするクッションがいいみたいな
言われて、もう人ダメダメにしちゃうという、はいはい、怠け者にしちゃうよっていう、はい、もう
それでなんか休めるみたいな、
そうですか、はい、そういったものもございますということで、
はい、
はい、もういろんなね、商品がありますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。改めてフールでドラマを見返してダサダの世界観にぜひ触れていただきたいと思います。じゃあ最後にお二人からドラマの魅力など改めてメッセージをお願いします。じゃあ横山さんから。
はい、はい、このドラマはダサいがテーマではあるんですけども、皆さんの心の中にそれぞれが持つ価値観が違うと思うので、何がダサいか何があのいいものかっていうのは、またこのドラマを見ながら改めてそれをあの考えていけるドラマだと思いますし、あの日向坂46のメンバーが一生懸命あの演じている部分もあの伝わるかなと思うので、ぜひあのこのドラマを見て、またあの青春を思い出していただけたらなっていうことを届けられたらなと思います。
はい、西村監督は、
はい、今の若い子たちの痛快な会話劇を楽しみながら、佐田ゆりやさん扮するおバカキャラの可愛さをちょっと楽しみつつですね、でも油断してると心にグッときちゃうような感動できるお話なので、あのぜひさまざまな世代の人に見てほしいかなと思ってます。
はい、はい、ゲストは日本テレビの横山裕子さん、日テレアクスオンの西村亮さんでした。一週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。クラスでもダサいと評判の女子高生が仲間と共にファッションブランドを立ち上げていく日本テレビの学園ドラマ、ダサダ。日向坂46初の主演ドラマは今年初めに放送され、ショーの開催やオフィシャルグッズ販売へと広がり話題を集め続けています。同じ目標に向かうことで築かれていく友情、夢に向かって奮闘する少女たち、見逃してしまった方は今からでも間に合います。ぜひ動画サイト Hulu でご覧ください。そしてドラマから誕生したブランドダサダの秋冬コレクションの新商品やオフィシャルグッズも販売しています。販売サイト情報など詳しくはダサダの公式ホームページでご確認ください。ラジコやポッドキャストでもこの番組を聞くことができます。詳しくはラジオ日本のホームページからアクセスしてください。坂上美希のエンタメゴーゴー。この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。